こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第12回目よろしくお願いします。突然なんですけど、人狼ゲームってご存知ですかね。パーティーゲームの一つになるんですけど、まあ、昔からあるねゲームなんで、ご存知の方も実際ねやったことあるよって方も多いのかもしれないですけど、まあ、特に最近はね、そのネットがね当たり前になってからは、オンラインでね遊べるサイトだったり、まあアプリでね、最近は人狼のね遊べるようなアプリもあるみたいなんで、もう実際そういうので日々楽しんでるよって方もいらっしゃるのかもしれないんですけど、まあちょっとご存知ない方に簡単に概略だけお伝えすると、まあ、パーティーゲームって言ったように、まあ、複数人でやるゲームです。まあ、10人なら10人みたいな形でやるんですけど、その10人に、一人一人にね、配役を決めるんですよ。で、ルールによってね、いろんな配役があるんで、一概には言えないんですけど、まあ、簡略化してね、お伝えする、しますので、ちょっと、主要な配役しか言わないですけど、人狼と村人っていう風に分かれるんですよ。人狼が、まあ、10人だったらそのうち人狼が2人で、8人が残りの8人が村人みたいな形で配役を決めるんですけど、でその配役はね、自分しか知らないんですよ。なんで相手がその参加してるね、自分以外の人がどんな配役になったかは知らないでスタートするゲームなんですね。で、人狼 VS 市民みたいな構図になるんですけど、で、市民がね、じゃあ勝つのはどういう条件かっていうと、人狼を全て倒した時、市民、まあ村人ですね、村人が勝ち。逆に人狼が勝つ条件っていうのは、村人を人狼の数まで減らせたら人狼の勝ちっていうようなゲームになります。で、まあ減らすって言いましたけど、どうやって減らすかっていうと、このゲームって昼のターン、夜のターンみたいなターンが決まって、どんどん進んでいくゲームなんですけど、で昼のターンでまずね、話し合いをするんですよ。10人なら10人全員で、で、まあ、話し合いっていうかね、質問みたいな感じですよ。で、相手の配役がわからないって言ったように、そのわからない中で、ちょっと自分の中で人狼だと思うような人をどんどんどんどんあぶり出していくというかね、あぶり出すっておかしい、まああぶり出すって感じで、まあ質問していくようなゲームなんですけど、で、そこで、まあ5分なら5分って決めて、昼のターンが終わったら、その中でね、多数決を取るんですよ。この中で追放する人を一人指さしてくださいみたいな感じで。で、その指さされた人が、一番ね、数が多い人が、それで追放されるっていう感じですかね、昼のターンは。で、そのまま夜のターンになって、今度は人狼が、夜のターンになるとみんな目つぶるんですよ。そしたら今度は人狼が、この中で襲撃する人を一人選んでくださいっていう形で、その一人を選んで、で翌朝その襲撃された人はそのゲームから追放というかね、まあ襲撃されたってことでいなくなるんですよ。例えば昼夜昼夜って繰り返していくうちに、どんどん人が減ってって、で人狼が全員いなくなったら、それは村人の勝ちだし、で村人が人狼と同じ数になってしまったら人狼の勝ちっていうようなゲームになりますね。なんでこれね、心理戦なんですよ結局。で、まあ今ね、人狼と村人っていうふうに簡単にしましたけど、本当はね、占い師とか、まあ、ルールによっては騎士とか狂人とかね、いろんなね、配役があって、まあ、それぞれやれる役割が変わってくるんで、そういうのが絡み合うと、もうどんどん複雑になってって、すごい、本当に心理戦になってくるんですよ。ちょっとね、ゲームじゃないんですけど、例えて言うなら、デスノートってある、漫画あったじゃないですか。ね、映画化もされて、映画もね、シリーズ化されて何本かやりましたよね。すごいヒットした映画ですけど、あんな感じですよ。 矢神ライトとエルの心理戦ってすごい行き詰まるものがあったじゃないですか。スーパー頭いい同士が裏の裏の裏の裏の裏の裏の裏のみたいなね、すごいどんどんね裏を書いて進めていくような心理戦を繰り広げてましたけど、あんなようなイメージです。ゲームじゃないですけどね、あれは漫画ですけど、人狼はねそういう感じです。どんどん疑心暗鬼になってくるんですよ。結局セオリーはみんなまず村人を演じますから、ね、人狼、私人狼ですなんていうバカいませんから、人狼は村人を演じますし、村人はまあそのね、もちろん作戦によってねいろんなのを演じたりもするのかもしれないですけど、村人はやっぱり人狼をね探し出すのが彼らの勝つ条件ですからね。そうやってそうやって嘘をついてるやつを見抜かなきゃいけないしね。そんでどんどんどんどんね疑心暗鬼になってくるんですよ。まあそれがねこの人狼ゲームのすごくね楽しいところなんですけど、ね僕がねこれね初めて参加した時ね、初めて参加したからなんかやっぱゲームね残りたい、楽しいから残りたいんですけど、結構僕ね早い段階で毎回ね早いターンで殺されるんですよ。でなんだよみたいな感じで結構殺されるんですけど、その時ね言われたのが、だって山本くんさつって村人っぽくないんだもんって言われたんですよ。まあこれねさっきも言った通りセオリーは村人を演じることですから、怪しいやつはどんどん追放させた方がいいわけじゃないですか。なんでどんどん追放される、その早い段階が僕だったんですけど、村人っぽくないと。でなんかなんだろうな、なんつうの、なんか難しく考えすぎなんだよみたいなことをよく言われた、よくってかその時言われたんですよ。もっと楽しめばいいんだよゲームをみたいな言われたんですね。でね多分もうこれは僕の癖なんでしょうがないでしょうね。やっぱねこうやって心理戦だ考えちゃうんですよ、あれね、バカな癖して考えちゃうんですよ本当にね。頭をねもう良くない癖して裏の裏の裏を書こうとしてね、あれこれ考えててやっぱそれがねその人からしたらなんか村人っぽくない、むしろそのゲームを楽しんでない、なんか多分ねそういうつもりはなかったでしょうけど、しかめっ面していろいろ考えてたんじゃないですか多分。だからそういうことをね察してこいつ怪しいなと思ってね、でそれでよく刺されてたと思うんですけど、結局まあそういうね多分風に映ってたはずなんですよ、そういう人からは。まあその人だけじゃないですね、多くの人からそういうふうに思われたから指刺されて僕は早めのターンで終了ね殺されてたわけですけど。でねまあそう言われて、まあ頭悪い癖してねそう言われたからいろいろ考えちゃったんですよ。まあ僕個人としてはまあ楽しんでたつもりなんですけど、ただそういうふうに言われてしまったと。逆にね、そのゲームに参加、上はね、75歳ぐらいのね、おじいちゃん、もうおじいちゃんには見えないんですけどね、全く。もうおじいちゃんぐらいな、感じです、いたんですけど、でも、多分ね、そのゲームで一番ね、楽しんでたの、その75歳のおじいちゃんなんです。すげえ楽しんでるんですよね。キャッキャキャッキャ言って、もう本当に、朝方まで75歳と遊んでましたから、元気なじじいだな、なんて思って見てたんですけど、なのでね、まあ、そのおじいちゃんだってね、負けたいと思ってるわけじゃないですね。もちろん勝ちたいと思っていろいろ考えながらやってるはずなの。でもめっちゃ楽しんでるんですよね。でそのおじちゃんに比べたら僕は多分楽しんでないように見えたんでしょうね。まあ実際多分あのおじちゃんぐらい楽しんでたかって言われたら確かにな、あのおじちゃんほど楽しんでなかったかなって言えるぐらいそのおじちゃん楽しんでたんですけど、まあそういうこともあってねちょっといろいろ考えちゃったんですよ、バカなりにね。ねそうなんですけど、でね、そうよくさ、よくさっていきなりあれですけど、こういったね人狼じゃなくてもよくゲームとかでムキになる人っているじゃないですか。ねファミコンとかねやっててね2人ゲームでやっててガシャーンな負けそうになってガシャーンとかってゲームひっくり返しちゃうようなやつですよ、すぐムキになるやつ。まあスポーツとかでもいいですよ、ゴルフとかでも、ビリヤードでもダーツでもまあ何でもいいんですけど、そういったのもすごいムキになるやついるじゃないですか。でねそういう人たちってね、そういう人たちのなぜムキになるのかってやっぱ突き詰めてみると、その負けず嫌いっていうのも根本にあるのかもしれないですけど、でもね多分ねそのムキになるっていう中を覗いていくと、多分世界をねやっぱね上下関係で見てる ここ目がね、視点がある気がするんですよ僕は。あの第9回目のポッドキャストかな、あの世界をね上下関係で無意識的に見ちゃう人がいるっていう人と出会ったっていう話をしたと思うんですけど、多分それと一緒で、なんだろうな、僕の方がうまいのにこいつより下に負けたら下になってしまうとか、僕の方が頭いいのにそのバカなこいつより先にあのこのゲームを降りるなんて嫌だとかね、なんかそういうなんか気持ちがねあるはずなんですよ多分、大なり小なり。だからその意味で言えば僕もこの人狼ゲームを、まあ、僕個人としては楽しんでたつもりですけど、じゃあそのなぜそこまで深く考えてしまったかっていうと、多分もしかしたらそういうね世界を上下関係で見てたこの中で誰よりもうまく出し抜けてやってやるみたいなねいう気持ちの方が強くてゲームを楽しむっていう視点をが少なかったのかもしれないですよね。もちろんね、あの今ゲームの話しましたけど、スポーツでその勝ち負けにこだわらずにその楽しめばいいんだみたいなことを僕は言いたいわけじゃないんですよ。やっぱスポーツとかね、そういうのをやるからにはやっぱりね勝つためにやるっていうのは大切なことだと僕は思うので、決してねそういったところで勝ち負けなんてこだわらずにまず試合を楽しめよとか言われても、僕はそれはそれで違うんじゃないかなって思っちゃうんですけど、ただね、うん、なんだろうな、そのスポーツでもね勝ちにこだわるのは当たり前かもしれないんですけど、それだけじゃなくて、なんだろうな、なんつったらいいんだろうな、そのね、スポーツを楽しむっていうとちょっと語弊がある気がするんですよ、やっぱり。勝負ごとに楽しむっていう感覚っていうのは僕は正直、最初のうちはあるのかもしれないけど、やっぱそれどんどん進んでいくと、楽しむって感覚じゃなくなってくると思うので、あの楽しむだけっていうのはちょっと間違ってるかなと思うんですけど、例えばもうその勝ちにこだわりつつ、なんだろうな、その道を極めるって言ったらいいのかな、それこそ今自分がやっているものを一歩進める探求心みたいなものって言ってもいいのかもしれないですけど、そういったあのその勝つっていう欲望だけじゃなくて、そういった他の欲望も一緒にあの同時並行で並列として進んでいくものなのかなと思ってるんですよ。あのお笑いの漫才師のナイツっているじゃないですか、あのヤホーでおなじみのナイツ、 SAGA の弟がいる、佐賀の弟がいる、花輪でしたよね、がいる漫才師ナイツ、そのね、あのヤホーの方が言ってたんですけど、あの彼らね、あのまああの漫才ってあのなんか賞レースあるじゃないですか、なんとかグランプリみたいなものが結構あると思うんですけど、ナイツってあれそれに賞レース取ってんのかちょっと僕詳しく分かんないですけど、でも取ってないんじゃないかなと思うんですけど、ただ彼らってそういう賞レースに参加したらやっぱり実力があるんで、やっぱ決勝とか残るじゃないですか。でね、そういったテレビ決勝戦はねテレビでやってると思うんで、あの彼らがそういうところで漫才してるのを見た方も多いと思うんですけど、そのね花輪さんがね言ってたんですよ、あの賞レース、まあ漫才でそのまあ賞レースだから勝つっていう気持ちは大切なのかもしれないけど、勝ちっていうものだけにこだわると漫才が格闘技見たくなるって言ってたんですよ。それどういうことかっていうと、結局勝ちにこだわりすぎると、あのここで間違えちゃいけないとか完璧であろうとか、そういったものの方が強くなってしまって、本来そのお笑いってその見てくれる人を笑かしてやろうみたいな欲望の方が強いはずじゃないですか。そういったものだがないがしろにされて勝ちたいって気持ちになると、もう間違ったらどうしようみたいな、もうそういうガチガチなプレッシャーの中でやる漫才になってしまうって、やっぱそれって違うんじゃないかなっていうのを彼が言ってたんですよ。なんかね、僕ねそれが今回の件、今回のねお話しした上下関係で見てしまうっていう、その勝ち負けにこだわりすぎる っていうところにも一つあるのかなと思ってて、というのもナイツのね漫才がね、まあ好き嫌いってあると思いますよ、あの個人のね好みがあるんで、彼らが面白いと思う人もいれば面白くないって人もいると思うんですけど、ただ彼らの漫才をね、その賞レースでやってる漫才を見ると、なんかね彼らはね、なんかね、もちろん勝ちたいとは思ってるとは思うんですけど、なんかねそういった勝ち負けっていうよりも、なんかねそういうのに解き放たれたなんか自由さがねちょっと感じられるんですよね、彼らの漫才には。なんかね本当伸び伸びやってるって感じがするんですよ。でもちろん結果がねそれでついてきたらいいですけど、それで優勝できなかっても彼らはそれを結果として受け止めて、で自分たちの道をまた邁進していくような気がするんですよ。逆にねそういった賞レースで参加してる他の漫才師を見ると、もちろんね何千組にもね参加してる賞レースですから、その決勝に来るだけですごいことですから、そうねすごい実力ねがある人たちばっかだと思うんですけど、でもやっぱそういった中にもなんかすごいガチガチに緊張してるなっていうのが伝わってくる漫才が多いんですよ。やっぱりもちろんナイツだって緊張してるんですよ。ただなんかその緊張もあると思うんですけど、それ以上になんか自由さが感じられるのは、やっぱりそういったなんかね勝ち負けっていうのにこだわりすぎないで、そのもう笑かしてやろうっていう欲望の方が強く持ってるって気がするんですよね、彼らの。まあそういったインタビューとかね、彼が言ってることを聞いて、そういった漫才を見ると、そういった印象は確かにすごく受けるんですよ。他と比べると余計にね際立って見えるんです。でね、結局ねその上下関係で世界を見てしまうみたいな話を言いましたけど、嫌われる勇気って本あるじゃないですかっていうか、すごいもうドラマ化もされて、これ200万部ぐらい売れたらしいですから、売れてるらしいんで相当ですよね。もう自己啓発本としてはもう大ヒットですよね、嫌われる勇気。まあアドラー心理学をねすごく分かりやすく伝えた本ですけど、その中で自分が自分であろうとするとき競争は必ず邪魔をしてきますと。自分が自分であろうとするとき競争は必ず邪魔をしてきますっていう一文があるんですよ。でこの競争っていうのは必ずその上下関係で世界を見たときに絶対そのね上を倒そうとするわけじゃないですか。そこに競争が生まれるってことをこの本では言ってるんですけど、まあこのね一文が言いたいことも全然ね平易な日本語なんですぐご理解できると思うんですけど、まあ結局自分が自分であろうとするときっていうのはやっぱりなんだな、まあ幸せって言ってもいいのかもしれないですね。自分が求める幸せをするね求めようとするとき、まあ競争は必ず邪魔をしてきますってこの本では言ってるんですよ。まあ確かにその通りだと思いますよね。競争がね競争を生んで、やっぱりそれで勝ち続けても、まあ9回目のね音声でも言いましたけど、上を見たらキリがないんですよ。いつまでも上を見たらキリがないんですよ。だって世の中には自分よりすごい人がもう死ぬほどいるからね。でもちろんね上を登っていくっていうのはそういったスポーツで言えば大切なことなのかもしれないですけど、ただそれを上下関係で見るとキリがないよっていう話を9回目ではしました。まあねそれをね今回その、まあ、少し難しい本とは言えないですね。この本はもうすごく簡単な本ですけど、そういった本でもこういったことが言われてて、でまあアドラー心もこの嫌われる勇気では、まあじゃあどうすればいいんだみたいなね話ですけど、上下関係じゃなくて前後関係でね世界を見ろみたいなことが言われてて、まあ前後関係だってじゃあ自分より前にいる人を追い越そうと思うのは間違ってんのかみたいな話も出てくると思うんですけど、まあそれもねきちんと諭してはくれてるように書いてるんですけどね、まあ結局自分よりね先に進んでる人がいるだけで、そこにね優劣はないよみたいなことを言うんですよ。 で結局なんだな、健全なね、なんだな、健全な劣等感っていうんですか、結局その自分が努力して頑張ろうっていうのはやっぱりその自分より例えば進んでる人がいるからあの人のようになろうみたいな形で頑張ろうってするって気持ちもあるじゃないですか、人間。それはね否定してるわけじゃないんです。ただその健全な劣等感っていうのは他者に対して抱くんじゃなくて、なんか理想とする自分に対して抱くもので、で 大切なのは今いる場所から一歩前に出ることが大切なんですよみたいなことをね、この本では言ってるんですよ。まあさすが自己啓発本で売れてるだけありますよね。なんか説得力があるように聞こえるじゃないですか。まあね、まあそれがね、あの、まあ、ここだけちょっと切り取っちゃうとね、この自己啓発嫌いの人って世の中に多くいるんで、結局そんなもんかと思って、あのこの本ね、あの興味なくなる人もいるかもしれないんですけど、まあこの本ね、すごく簡単な本ですけど、まあそんだけ売れたっていうこともね、あの考えながら読むとね、すごいいろんなね発見があって、すごく面白い本なんで、もしねその毎日毎日ね難しい本ばっかり読んでると頭が煮詰まっちゃう時にね、こういう簡単な本で、あの箸休めじゃないけどね、コーヒーブレイクみたいな感じでこういう簡単な本をね読むのも面白いかなと思って、ちょっと今日は今回はねご紹介したんですけど、まあね、結局ね僕がね、まあ、9回目も踏まえて今回の12回目も踏まえてお伝えしたいのは、決してねなんかね上下関係で世界を見ることが悪いって言いたいわけじゃないんですよ。僕が問題としてるのは、そういった上下関係で世界を見てるってことに気づいてないってことが僕問題だと思うんですよ。もちろんね、その最終的にはそういった上下関係で世界を見ることから解放される必要はあると思いますよ。それをね、なんだろうな、涅槃の境地とか下脱っていうのかもしれないですよ、そういった境地が。ただね、まあ、僕は正直その境地にいないですよ。うん。まあ結局ね、人狼でももっと楽しめよって言われた通り、多分無意識的にあいつに負けたくないとか、頭いいと思われたいとか、バカなくせしてね、こういった心理戦でね、相手の裏を書いてやりたいとかね、そういった欲があったんでしょうね、多分。だからそういった欲があるってことは、僕の中で結局は、上下関係で世界を見てる視点があるってことなんですよ。なので、まあ、僕はね、そういった最終的にはそういった視点から解放されるべきだと思うんですけど、僕自身まだその境地にいないのかなとも思えますし、ただそれに気づけてるってことが僕は大切だと思ってて、なぜならそれに気づけてるからこそ、またそれに気づきによって対策できるじゃないですか。こうしたらこうしよう、次はこうしようとか。逆にね、これに全く気づけてないと何していいか分かんないですよね。なんか落ち込む、結局落ち込むとか、どうしようもなくなんかね対人関係で悩んだりして、でもその時に、あ、もしかしたら自分が上下関係で見てるかもしれないっていう風に視点があれば、それを知識って言っていいですよ。知識があれば、じゃあこうしようとかね、いろんな対策が講じられると思うんですけど、この知識がなかったら結局何していいか分かんないですよね。で結局なんかそれらしいことになんかなびいて、それらしいことをやっても結局それらしい結果が得られなくて、堂々巡りみたいな形になるんですけど、自分でねこの気づけてるっていう視点があるだけで、ちょっとでも何か対策ができるはずなんですよ。で、そうやって自分で対策を講じてやるっていうことが僕はすごく大切なことだと思ってるので、だからこそそういった知識っていうのは僕は必要だと思ってます。知識より行動だよなんていう人もね、いるのは分かってますよ。で、それは確かにその通りだとも思うんです。ただ、僕はそれは片手落ちだと思ってて、なぜなら知識がない行動は時にはただの無謀としか言えないこともあるからね。それこそね、体力も時間も 豊富にある人だったら何回失敗したっていいかもしれないですけど、怪我してね、起き上がって怪我して起き上がっても全然それはいいんですけど、人間やっぱり時間っていう制約がありますからね、体力っていう制約もありますからね、やっぱりそういったことばっか繰り返してるのは無謀とも言えますよね。それね、無駄と無謀は違いますからね。でもそういった視点はちょっと今回ね長くなっちゃうんで、また違う機会に言おうかなと思いますけど、結局やっぱり知識っていうのはそういった自分の生き方を選ぶ指針として材料としても僕は必要だと思うんですよ。なので、ね、結局まあね、信頼できるセラピストとかね、カウンセラーとかいるんだったらね、自分で考えなくてもいいのかもしれないですけど、多分そういう人たちに本当に力があるね、コンサルタントとかセラピストとかカウンセラーっていうのは答えなんて絶対与えようとしませんからね。本当に実力がある人たちは答えばっか、答えらしきものを目の前にぶら下げてこうしろああしろっていう人は多分本物じゃないと思って構わないですよ。本当に実力がある人はむしろ何も言わないと思いますよ。そういう人は、そういう一流のトレーナーって言われてる人もそうですよ。そのトレーナーとの筋トレとかね、スポーツのトレーナーだってそうですし、カウンセラーだってそうですし、コンサルタントだってそうですし、こうしろ、本当にね、実力ある人はね、多分ね、何も言わないと思います。もちろん何も言わなきゃ仕事になんねえじゃねえかって言われるかもしれないですけど、そういったものから超越してるような雰囲気はありますね、やっぱ実力のある人っていうのは。なんでね、なぜじゃあ答えを言わないのかってところをまた考えると、またいろんな自分の中でね、発見とかもあると思いますんでね、そういった意味で、知識っていうのは自分でね考える時のすごく大切な道具となるので、必要かなというふうに僕は思いますね。まあこういったね、嫌われる勇気、たまにねいるんですよね。なんか売れすぎたものは嫌いみたいな人まあその気持ちすごくわからんでもないんですけど、まあね、この本に別に罪はないんでそういった意味だと、もしね読んでない人がいたら、すごく簡単に読める本なんで、箸休め的に読んでみてはいいのではないかなと思います。あとね、人狼ゲームすごく楽しいんでやってみるといいですよ。すごく頭疲れると思いますけどまあ頭疲れないで ただ単純に楽しむのもいいと思うんでね、すごく面白いゲームなんでやってみることをおすすめします。じゃあちょっと今日長くなっちゃいましたね、すいません。次回からもうちょっと短くしたいと思いますんで、今日はじゃあどうもありがとうございました。